もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、年齢を教えてください。
はい、55歳です。
55歳。ご結婚はされてますか？
はい。
奥様の年齢を教えていただけますか？
43です。
43歳。お子さんいらっしゃいますか？
子供はいないです。
はい。お二人で暮らしていらっしゃいますか？
私の母と一緒に暮らしてます。
はい、わかりました。どのようなご相談でしょうか？
母の素行というわけではないんですよ。なんせ言うことを聞かないもんで、それのストレスで妻の精神的なものからの医療費がとんでもないことになっているんで。
お母様おいくつですか？
89です。
89歳。お母様とはずっと長く一緒に住んでらっしゃいます？
7年から8年ね、
7年から8年。
はい。
何か理由があって住むようになりましたか？
まあ母も高齢で、はい、一人で何かと大変そうなんでっていうことで、妻も快く承諾してくれたんで、
うん、
一緒に住むことにはしました。
はい、わかりました。精神的なストレスが奥様にかかっていると伺いました。
はい。一番は母の行動言動ですね。
まずはそこですね。
はい。
ちょっと具体例を教えてもらえますか？
なんせ言うことを聞かない、やってということは絶対やらない、やめてということはやり続ける。
例えば何か具体例ありますでしょうか？
まあ母、耳が不自由で補聴器なしでは会話できないとか、テレビなんかもよく聞こえない、それはもうしょうがないんですけども、
はい、
例えばお茶が好きでお湯をよく沸かすんですが、
はい、
火力を全開にして離れるんです、
うん、はい、
で夜間が沸騰するとピーピーピーピー音鳴るやつ、
はい、
で遠く離れてる人間でももうそれ鳴ると非常にうるさくて迷惑なんだけど母親は気づかない。
耳が遠いからですね。
ええ、一応 IH にはなってるんですけども。
ああ、はい。
妻も仕事から帰ったりすると沸騰してるのにほったらかしにしてたが、あまりのその圧力でお湯が吹き出して周りがびちゃびちゃになってるっていうのを何回か目撃しているわけでして、
はい、
非常に危ない、
うん、
で夜間のお湯に限らず、昼は私も妻も仕事でいないんで、
はい、
母がまあもともと朝妻が作ったものとか軽く食事済ませたりはするんですけど、例えば味噌汁なんとか煮物とかでも温めるのにやっぱり離れるんです、火力を全開にして。
あ、
私が仕事から帰ったら真っ黒にこびりついた鍋が水につけられてあったりとかっていうのもありますし、
うーん、
何回注意してもやめようとしないんです。
何か病気ありますでしょうか、お母様は？
いえ、特にないとは思いますけども、
うーん、
昔からやめなさいって言ってることをさらにわざとやって父親と喧嘩してるなんていうのはよく見ました。
で、今日のご相談としてはそうするとこれをどうしたらいいかというわけにもいかないし、どうしましょうね。
それもあるし、
はい、
そういう度重なるストレスから妻がちょっとストレス性による血液系の病気で今通院してまして、それの治療費薬代が今保険聞いて30何万で、高額医療補助でかろうじて月8万ぐらいには抑えられてはいるんですけど、うん、そういうストレスから逃れるためにはもう我々夫婦が出てってしまえばいいんでしょうけども、月に8万も医療費かかっている状態で、さらにこれから家賃とかっていうのも非常に厳しいので。
お母様は施設にというようなことはお考えになってるんですか？
一度喧嘩した時に、
はい、
そんなに言われて嫌だったら俺たちを追い出すか自分から施設に入るか決めてくれって言ったら、施設に入るお金なんかないと逆ギレして言われまして。
うーん、そうすると今日のご相談どの方向にしましょうか？
一番望んでるのはそ そういうストレスのない暮らしが欲しいんで、うん、母はどうしたらそういう行動が治るだろうっていうのがあるんですけど、
つまり
ただまあ、はい、三つ子の魂100までという、もう私が物心ついてからそういう状態なので簡単には治らないとは思うんですけども、
うん、
穏やかに暮らしたいっていうのが、
あなた自身は思う願いということですね。
はい、
はい、わかりました。では今日の回答者は弁護士の中川淳先生です。中川先生お願いします。
こんにちは、中川です。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
先ほど来お話に出てきてた IH にしておられてもね、
はい、
日中ご自分でその味噌汁温めてそれが真っ黒けになってるっていうのはこれもう危なくてしょうがないじゃない。
いや、そうですね。で、そういうのがたびたびってほどのもんでもないですけど、忘れた頃にそういうことをやるんで、注意しても人のやることをうるさいだのなんだのって言い返してくるんで、こっちもついつい言葉荒くなって怒るんですけど、
わかるんだけどもね、私自身も自分の親ではないけれども、
はい、
神さんの母親で、まああなたのお母さんみたいに頑固者じゃ全然なかったんですけども、
はい、
やっぱり年齢かなり高くなるとね、
はい、
どうしたってもう加齢からのね気の回りの悪さってしょうがないんですよね。それでね、はい、さっきのお話のその真っ黒けになるっていう部分は、
はい、
これおそらくねわざとやってんじゃないんだと思うんだよ。気がつかないんだと思うの、
ね、
これってもうしっかりしてる状態では全くないですよ。だから例えて言えば、
はい、
本当だったらもう IH も取っ払うんですよ ね。要するに火に関わりのあるようなことだって、これもうご本人自身の身の危険の問題もあるから、
は
い、コンロは一切使わせない、
はい、
ただね一緒に住まっておられるから、はい、台所やなんかはあなたご夫婦の台所でもあるんだよね。だからそれなくしちゃうわけにいかないんだよね。
はい。
ただね、これとりあえずその施設の問題がクリアもしできないんだとすれば、
はい、
今の状態は、
はい、
かなりその危険な状態で暮らしてるとしか私には思えなくてね、私自身の経験も踏まえて考えたら、まずお二方の生活の問題と、それからお母様が動かないと、今の二つの問題をね、両立させようとすれば、お母様のをまず逆にもっぺん一人暮らしさせるしかなくて、そっからは火の気、一切取っ払ってしまって、
はいはい、
ただ近場のところでコストかかる話ですけれども、お金のね、
はい、
どっかその自分たちのそれなりの平穏な環境を確保するっていう意味で、別に近場でいつでも飛んでいけるという状況の中でお母さんを火の気のない ところで宅配のお弁当っていうのが今あることはご存知ですか？
はい。
そういう形での生活をやっていただくしかしょうがないんじゃないの？現実的な方法を考えていくしかないよね。
そうですね。
今の状態でね、お母様にどうすれば言うことを聞くようになるだろうか、そっちを考えること自体全くナンセンスですよ。もともと頑固者でらして、89歳っていうお年になられて、
はい、
そのお方にあれこれ言って聞いてもらうようにする術なんて 120% ありえませんよ。そのお年でそういう頑固さを維持されてるっていうのは、これはもう手の施しようはないです。わかります？言ってる意味。
おっしゃってる意味はわかります。そもそもが、例えばその夜間とか鍋の問題でも、
うん、
多分かれこれ通算100回以上は言ってると思うんですけど。
言ってるっていうのは？
火つけたら離れるんじゃないって言ってるの。なぜ離れるのか、そこの思考回路を知りたい。
うん。それはそこにもう思いが至らないからですよ。それはね、あなたが思っているように、ね、あなた方がいる前でだったらわざと っていう部分もあるかもしれません。お一人の時にもやってますよ。
いや間違いないですよね。
それはね、加齢での頭の回路で思いが至らないっていうのは、そういう意味では欠落してるって思わなきゃダメなんだって。それ肉体的な問題なんだもん。お母さんが悪いわけでも何でもないですよ。そういう状態にある人なんだっていう、まず認識を持たなきゃダメだって。100回言ってるのになんでわからないんだろう。これは嫌がらせなのか、そうじゃないって。そんなめんどくさい嫌がらせやんないってば。本当に気がつかないのよ。だから危ないんですよ。それをなんとか分からせようっては発想自体があなたおかしいよ。
例えば朝起きてきて普通に顔洗って仏壇に手合わせて、
はい、
血圧測って、
はい、
ドラマ見ながら朝ごはん食べて、
はい、
やることはやれんだけど、なんでそういうとこできないのかなっていうの
が一番引っかかる。いやそれはもう投資なんだからしょうがねえんでば。分かってあげてよ。その衰えを解消する道ってないじゃない、ね、まずもってそこをね、現実をやっぱりちゃんと見ましょうよ。そっからやっぱり物を考えないとしょうがないと思いますよ。ウルー先生と変わりますね。
いかがでしたか。
先ほどまでの先生がおっしゃられた話を元にすると、言って聞かせられるもんなら言って聞かせようということが無駄だということです、
ね、ああ、まだ言って聞かせたいと思う自分がいますか。そしたら
あります、
うん、あなたが言ったことはすでに100回以上というふうに言っていたのですが、
はい、
直すための言い方を変えるっていうのはまず一つの選択ですね。
はい、
でそしてもう一つは中川先生おっしゃったみたいに、いやそもそも言ってでどうにかなる話でもないのかもよっていうのが2つ目でしたね、
はいはい、
例えばあなたはその思考回路を知りたいっておっしゃってましたよね、
はい、
でもダメだって言ってるじゃないかとか、これは何度も言っただろうだと思考回路を教えてもらえないですね、
はい、
思考回路を知りたいのだったら、あれどうしたんだろう、黒焦げ大変だったね、大丈夫だった、お母さん怪我なかったって言って、
はい、
どうしてそうなっちゃったんだろうね、ちょっと一緒に考えようかとかっていうふうに聞きながら、もしかすると黒焦げになることがいいか悪いかも分かってないのだったら、もっと違う話になりませんか。
そうですね。
でしょ。その辺もうちょっとお母さんのお立場になって、コミュニケーションの仕方はそれはたくさんあります、
はい、
一方で、
はい、
もし自分がこの状態だったら、
はい、
黒焦げになることは危ないし、火元を離れることもいくら言ってもやるのであれば、キッチンに鍵をかけるとか、
はい、
電子レンジだけ渡してあげるとか、
はい、
要はどんなに頑張ってもお母さんがキッチンに入れないようにしてあげたりはすると思います、
うん、
なぜならお互い危ないのは良くないねって、お母さんの体が何かあったら困るからって言ってあげたいですよね。
なるほどね。
ちょっと考えてほしいのは、どのように解決したいかではなくて、何を僕は解決したいのかです、
うん、
実はあなたの場合も本当に解決したいところは多分違うんだろうなというのは今日のお話で伺います、
うん、
でもお母さんの話はちょっと物理的な解決法を考えるということは提案したいです、
はい、
火元に行けないようにするみたいなことは大事かもしれません、
はい
ね、じゃあよろしいでしょうか、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、
失礼します、
はい。